ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は、日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は、この週間中の12月12日土曜日に、日本政府主催国際シンポジウム及び北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録の2つの政府行事を開催します。日本政府主催国際シンポジウムでは、国連関係者やアメリカ、韓国などの拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に熱心に取り組む国々の代表者、北朝鮮の人権問題の専門家などを招き、拉致問題解決に向けた国際連携について議論します。また、北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録では、音大生や有志によるコンサートなどを放送します。これらの行事の模様は、短波ラジオ放送に乗せ、北朝鮮に向けて生放送いたします。具体的な放送予定は次の通りです。日本政府主催国際シンポジウム、日本時間の昼2時から4時、周波数は 15,635kHz。 北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録、日本時間の夜7時から9時、周波数は 9960kHz。 繰り返します。日本政府主催国際シンポジウム、日本時間の昼2時から4時、周波数は 15,635kHz。 北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録、日本時間の夜7時から9時、周波数は 9960kHz です。ぜひお聞きください。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから38年を迎えた11月15日、新潟県新潟市で、忘れるな拉致 11.15 県民集会が開催されました。この集会には、 政府から加藤勝信拉致問題担当大臣と高取修一内閣府副大臣が出席して挨拶を行ったほか、飯塚繁雄家族会代表をはじめとする拉致被害者のご家族が出席し、拉致被害者の帰国を求める強い思いを訴えました。集会には市民らおよそ1100人が参加し、拉致問題の解決に向けた思いを共有しました。今回はこの県民集会における加藤拉致問題担当大臣の挨拶をお送りします。それではお聞きください。
ご紹介いただきました拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。今日は忘れるな拉致 11.15 の県民集会開催にあたり、まずこの会合を主催をしていただきました新潟日報社、新潟県、そして新潟市はじめ関係者の皆さん方に改めて御礼を申し上げたいと思います。また今日この会場においでの方、また様々な形でこの拉致問題に対し高い関心を持ち、そしてご支援をいただいている多くの新潟県民、市民の方々に改めて御礼を申し上げたいというふうに思います。今までもお話がありました、今日11月15日、まさに当時中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致をされたわけであります。ご家族から引き離されて38年という本当に長い月日が経ったところであります。また、昭和53年8月には、拉致された曽我ひとみさんと同時に拉致されたお母様の三好さん、37年間離れ離れになっておられるわけであります。横田めぐみさんも、そして曽我三好さんも本当に一日も早い救出と、そして愛する家族にお会いできる日を一日千秋の思いでお待ちになっているというふうに思います。また新潟県には大沢隆さんや中村美奈子さんをはじめ、北朝鮮によって拉致をされた疑い、可能性を排除できない行方不明の方々もいらっしゃるわけであります。本当に北朝鮮に残された拉致被害者の方々、そしてその方のご心情や、そして長い期間が経つ中での健康状態、そしてその拉致被害者の方の期間を待つ、本当に高齢者になられたご家族、一年一年年が経っていく中でのご家族の心痛を思います。本当に一日も早くこの問題を解決していかなければならない、一刻の猶予もならない、こう思うわけであります。昨年7月には北朝鮮が拉致被害者を含むすべての日本人の関する調査を開始する、しかしそれから1年半近く経とうとしているわけでありますけれども、拉致被害者の方々の帰国はもとより、帰国に向けての具体的な道筋も見えていない、誠に遺憾な状況であります。北朝鮮による拉致問題はもう言うまでもなく、我が国の主権、国民の生命と安全を脅かす大変重大な問題であり、同時にご家族の貴重な時間を切り裂き、そしてまさにこれから多くの夢や希望を持っておられた拉致被害者の方々の将来を閉ざす、まさに人道上、人権上の由々しき問題であります。この問題は安倍政権において最優先、最重要で取り組むべき課題であり、政府の責任においてその解決を図っていかなければならない、こう強く念じている思っているところであります。安倍総理の強いイニシアティブの下で、対話と圧力、行動対行動、この原則の中でどういうことをすれば北朝鮮のから具体的な行動を引き出せるか、しっかりと模索をしていきながら、一日も早い拉致被害者の方々の帰国に向けて全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。また拉致問題の解決には国際社会との連携というのが大変有力であります。北朝鮮への圧力にもつながっていくわけであります。日本政府の働きかけもありまして、国連人権理事会に北朝鮮における人権状況に関する調査委員会が設置をされました。 そして昨年2月には北朝鮮における人権蹂躙の実態について詳細な報告書も提出をされたところであります。またこれを受けて昨年末の国連総会においては拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害を非難し、その国際刑事裁判所への付託の検討も含むこれまでにない非常に強い文言の決議を圧倒的多数で採決がなされました。また先般9月21日にはジュネーブにおいて国連人権理事会の北朝鮮の人権状況に係るパネルディスカッションあるいは関連のイベントが開催をされまして、そのイベントには拉致被害者ご家族を代表して飯塚耕一郎さん、横田拓也さんにもご出席をいただいて、この拉致問題は国際社会全体の人権に係る問題である、そして一刻も猶予がならない、その思いを訴えていただいたところであります。また11月に開かれましたソウルで開かれました日中韓の首脳会談においても安倍総理はパク・クネ韓国大統領、また李克強中国国務院総理に対し拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を求めました。そして私自身も先般6月に国連人権行動弁務官の事務所がソウルに開設をされました。そのポールセン所長が日本に来られた11月9日にお会いをいたしまして、この北朝鮮の人権問題の解決に向けて連携を強化してその実現に向けて取り組むということをお互い誓い合ったところであります。このように北朝鮮に向けて北朝鮮の人権問題の解決改善を図ろうという国際機運はこれまでになく高まってきているところでありまして、この流れをさらに強化すべく、また今年も拉致問題の早期解決を求める北朝鮮人権状況決議案を EU と一緒に今共同で提出し、多くの国々のサインを取るべく精力的に働きかけをしているところであります。またこの12月の12日今年の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の一環として東京都内において国内外の有識者を集めた国際シンポジウムも開催をしているところであります。こうした活動を通じてアメリカをはじめとした国際社会とあるいは国連としっかりと協力連携を取って取り組みを進めていきたいというふうに思います。拉致問題の早期解決には拉致は許さない、そして一日も早い拉致被害者の方々の帰国を求めるという本当に多くの皆さん方の声が、世論の後押しが大きな力となります。安倍総理からは拉致問題はこの内閣において解決させる、被害者とご家族の方々がしっかりと抱き合う日まで私たちの使命は終わらないという強い指示を受けております。先ほど申し上げましたように、私も担当大臣として一日も早い拉致被害者の方々の早期の帰国、またそれに向けて何ができるか徹底して模索をしてまいるつもりでございます。同時に今日おいでの皆さん方のまた引き続きの介護理解とご支援を心からお願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月30日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月22日から11月26日まで私は北京に参りまして、中国の専門家の人たちといろいろ議論をしてまいりましたが、今回やはりまず大きな話題になりましたのは、南北朝鮮間の対話の再開、それが歓迎されるということでありますし、今後の展望ということで、随分議論をしてまいりました。 中国側は今後南北関係がやはり進展していくであろうという、まあ、そういう見通しを基本的に持っていると言ってよろしいかと思います。それは南北双方に、まあ、この韓国にも北朝鮮にも南北関係を改善進展させる、まあ、必要性というものがあるからということになろうかと思います。韓国について言えばパク・クネ政権の任期はあと2年を余すのみという段階になりましたので、当然政権としてのレガシー作り、まあ、業績作りというものが非常に重要になってきて、まあ、そこには南北関係の進展というのはまあ不可欠であろうと考えられると、まあ、一方北朝鮮も来年2016年の5月の初旬に党大会を36年ぶりに開催すると発表いたしましたので、この党大会では当然統一への展望というものを明示する必要もあるわけですから、それを考えますと良好な南北関係、南北関係が進展しているというそういう環境を当然北朝鮮も必要としているということが伺われるわけです。したがって韓国にも北朝鮮にも南北関係を進展させねばならない、進展させたいという相当強い、まあ、要望意思があるだろうというのが中国側の判断であったかと思います。果たしてどこまで進展するかということを考える場合、もちろん最も大きな問題になりますのは、いわゆる朝鮮半島の核問題、すなわち北朝鮮が非核化に態度を変えるかどうかというこの問題であります。北朝鮮が非核化に再びコミットするというふうに大きく姿勢を変えない限り、南北関係が大きく前進するということは当然ありませんし、あるいは中朝関係でももちろん中朝間の首脳会談が実現するということにはならないということでありますので、その点は北朝鮮十分に承知しているはずだと、我々皆見るわけですが、中国側から見ても北朝鮮はやはり非核化の方に再び舵を切るというふうに考えていると言っていいかと思います。そうなりますと、一つのシナリオとして浮上してくるものはですね、一番近い時期であれば来年2016年1月1日の金正恩第一書記の新年次が一番最初の機会になるだろうと、そこで金正恩第一書記が金日成主席の遺訓、すなわち朝鮮半島の非核化というものを必ず達成するというふうにもし触れてですね、核化を目指すんだということになればですね、これで少なくとも中国から見る場合、金正恩訪中、あるいは中朝間の首脳会談の開催への条件は整うということになりますので、すぐその直後に金正恩第一書記の訪中ということが当然想定されるだろうと。そうなりますと、一番近い時期ということになりますと、1月8日が金正恩第一書記の誕生日でありますので、その誕生日が終わった後、ちょうど2月8日から春節、旧正月がスタートしますから、その旧正月の休暇に入る前と、ちょうど約1ヶ月ぐらいありますので、その間であれば技術的に可能、とりわけ具体的に考えますと金正恩第一書記の誕生日が終わって1週間ぐらい経った後からですね、その春節が始まる1週間前ぐらいまでの、すなわち1月の第3週か第4週にかけて、こういう時期は十分訪中ということが考えられるし、余裕を持って金正恩訪中を準備することもできるということだと思われるということでありまして、中国が今回金正恩第一書記が訪中する場合には、おそらく飛行機を利用するだろうということですから、日程も1泊2日で、ほぼ十分ではないかと、仮に北京だけではなく、どこか地方への参観ということを考えるとですね、最初の指導者としての訪中ということになりますから、やはり地方を考えると上海が重要かというようなことを、中国の専門家たちは指摘しておりました。上海は中国の最も発展した都市の一つですから、北朝鮮に対する、モデルとして示すということは当然できるわけでありますし、同時に 上海は中国共産党の第1回党大会が開かれた地でもあります。その第1回党大会が開かれた建物に金日成主席は1950年代、金正日総書記は1980年代にやはり訪問をしたことがありますし、そこで記帳したということもあるわけでありまして、そこに3代目の金正恩第一書記が行くことの意味は、中朝の友好親善というものの伝統を再確認することになるということで、大いに考えられるというのが、中国側の見方であったかと思いますが、いずれにせよ近いうちの中朝の首脳会談も当然視野に入っているということであったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 深夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。